今回の応募作品を通して北川圭介さんのご感想をお願いします。
はい、今回もたくさんの応募をいただいてありがとうございます。はい、3回これまでやってきた中で、今回軽いこと重いことということで少し具体的なこうもののイメージもしやすいものかなと思ったんですね。で、その中で、予想以上に、軽いこと重いことっていう定義をすごく幅広く考えている人が多くて、うん、例えば本当にもう重い軽いっていう、まあ、いわゆるもう本当に水に浮くか浮かないかっていう、
はい、
密度というか比重的なものから、
はい、
本当にこう重力として大きいか小さいか、
うん、
重いか軽いかみたいな考え方もあるし、
はい、
気軽さとか、ね、気が重いとかそういう感じのことにちょっと踏み込んでくれた人もいますし、うん、
はい、
時間的なものの中で軽い重いとか考えてくれたりした人がいて、まあ、すごく想像してた以上に、幅広いのがある一方で、まあ、本当にもう単純に重力的に軽い重いというものを例えば天秤使ったものとか、
うん、
他に行くと3匹の子豚がよく出てきたんですけど、
ありましたね。はい、
そういうちょっとこう近しいこう定義の上で考えている案も比較的こう、はい、複数あったりなんかして、
はい、
そういう意味でなんとか軽い重いをこう前提とした上で、皆さんの共通認識の上にある軽い重いこととそのすごく、なんていうかな、こう、先の方にある、一人一人の価値観の先の方にある、軽い重いことの価値観みたいなものが、
うん、
定義みたいなものが、いろいろ見えてきて、それがすごく、面白かったというか、興味深かったし、
はい、
少なくとも私も建築の学生だった頃から20年ぐらいいろいろ建築いろいろ見てきた中で、はい、時そういえばこういう建築があってこういうふうに感じたなとか、
うん、
いろんな軽いこと重いことということを思い起こしたりとかすることができて、うん、なんかすごく建築の根源的なものを通底するテーマなんだなということをすごく感じながら審査することができました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは北川さんが選んだ金賞からお願いします。
はい、
はい、
今回さっき言ったみたいにすごく幅の広い、本当に一人一人の価値観の先にある定義で考えてくれたものが多かったので、
はい、
ちょっと今までにない珍しいぐらいちょっと佳作が多いんですね。
はい、
なので、ちょっとコンパクトにお話をしていきますが、はい、金賞でいいなと思ったら255番のこれは高架下の空間に書いてあるやつかな。
はい、255、ね、はい、
はい、これいわゆる高架下ですね。高架下って使い勝手がちょっと困っちゃったりしてるところもありますし、うん、それを逆にうまく利用したりしてるところもあったりするんですが、うん、建築というよりも都市のインフラとして高架下が都市の真ん中にずっと長く走ってたりするところをその下のところを、中脚がドーンって構造体としてあるのではなくて、
うん、
それを分散させるように柱を細くこう、していくこと でもう一つこの人が提案しているのが雨がそこの下を本当に小雨がサラサラと霧雨ぐらいな感じかもしれませんが、うん、下に注いでくるようなことをやってるんですね。で高速道路とかこういう高架ってその反対側とそちら側こう2つの側をどうしても分断してしまう性格って強いと思うんですけど、
はい、
こういうふうに構造体をその細くしていく細くたくさんにしていく、うん、いわゆるは軽くしていくことだけで、これすごい上半分 のパースを見てみるとそんな高いところからじゃなくて意外にこう2階レベルの部屋から見たような風景がスーッと描いてあって、
はい、
あっち側もよく見えてくるんですよね。
うん、
こちら側とあちら側の関係を今まで断絶してたものが、まあ、比較的ですねそれが、はい、こういうことですごく魅力的につながっていくっていうことができるんだなと思って、 直接軽いこと重いことっていうところから多分発想してるかどうかちょっとわからないんですが、
はい、
だけど軽い具体的に軽いこと重いことっていうことを自然とこういう提案の中に、共存させながら、今回ここまで作り上げてきたっていうのはすごく高く評価したいなと思って、
はい、
これを選びました。
はい、はい、それでは続いて銀賞ですね。
はい、はい、銀賞がですね014番、
014、はい、
記憶と共存する集落っていうものですね。
はい、
これ、奈良県の方の台風による大雨が原因で、
うん、
すごく被害を受けた地域なんですけれども、はい、そこに、砂防ダムを今こう建設していく中で、建築がそこに、こう上手にこう入り込むというよりも佇むぐらいの感じで、
はい、
さりげなくこう入っていくわけですね。で、こういった土木の構造物に建築がこう入っていくっていうのって、そんなに世の中にあんまり、特に日本ってそんなに事例がすごくたくさんあるわけではないので、うん、こういうことの提案だけでもすごく魅力的に感じてしまうんですけど、うんうん、そういった中でも、なんていうかな、右側のところはステップ1からステップ4って書いてあるんですけど、一つ目が吉野建てっていう、この地域特有の、建築の仕方ですね、
うん、
が、まずあって、その次に、近隣との関係を持っていくために、スリットを入れてっていう地域の関係性みたいなものですね。でその次に、住む人専用のデッキを横にこう設けていくということで、まあ、人っていうキーワードが出てきて、でステップ4で、ここで土木っていう砂防ダムの重厚で、人工的な印象を軽減するっていうところにちょっと踏み込んでいて、いろんな着眼点でその重い、こと、この人は重いことというのは災害の嫌な記憶を思い返すこと、
うん、
軽いことというのが地域の人が復興に協力し地域コミュニティを復活させ負担を軽減させることと言ってるんですが、はい、そういった、まあ、物理的に重い軽いということ以上に、
うん、
災害の時の重いこととそれからこれから未来に向けてっていう軽いことというかですね、うん、もう少しこう軽快に、計画していこうというところの共存がすごくよくできてるなと思って、はい、環境面もよくできてると思うんですよ、
うん、
土木の中に住むって結構建築単体で考えるよりも熱環境とか通風とか、
うんうん、
そういったところがいろいろもっともっと魅力的なことが提案できると思うんですけど、この人はそういったところを、うんうん、さっきステップ1からステップ4みたいなところの人であったり地域の関係だったり、
うん、
この地域独特の、建築の作り方とかそういったところを考えているのがまあとにかく優れてるなと思いました。
はい、
具体的で、はい
はい、ありがとうございます、はい、それでは続いて銅賞ですね。
そうですね、はい、銅賞が144番の谷集落あるいは記念碑っていう、
はい、144、はい、
はい、でこれは、まあ、ダムにこれから沈んでしまう地域の、
うん、
計画についてやってるものなんですけれども、はい、まあ、このダムに沈んでいく街の中の、建築物とか空間とか、なんて言うんでしょうね、いろいろな人々の記憶ってダムで沈んじゃうと失われてしまうんですけれども、うん、そういったものを、まあ、言葉でなかなか表現しにくいので、絵見てもらうとあれなんですが、
はい、
すごく上手に空間を構成してるんですね、建築とかを。うん、で、ダムで水位がやっぱりできてくるわけですけど、そこより上のところと下のところっていうところを、ダムの潮位によって、いろいろなこれまで、その村で、今度沈んでしまう村の中で、行われてきた、なんか人々の生活とか文化とか習慣とか、そういったものがこの水位によって、呼び起こされていくっていうような、計画が、まあ、その建築的な設計のところがすごく上手だなと、特に断面的なものと平面的なところがよくできてるなと思って、
はい、
影もすごく上手に、
はい、
なんていうかな、その町にあったような木漏れ日みたいなものが、
はい、
書いてあったり、あと風とかですね、ダムのすぐ脇に佇む建築を提案してるんだけども、そのダムに沈んだ町の、記憶をすごくこう呼び起こしてくれるような、
う
提案を具体的にしてくれてて、これはいいなと、建築のこう考えていく深みを持った提案をしっかりしてくれてるなと。で、一番右下のところにダムの底に沈んだ町に最も近づける瞬間っていうパースが絵が1枚入ってるんですね、はい、手を差し伸べてるようなものですが、うん、まあ、この絵で1枚で最後終わってるところなんかもすごく、気持ちも伝わってくるし、価値観もよくわかるし、
はい、
いいなと思って同賞に選びました、
はい、続いては佳作ですね、
はい
はい、
もうちょっと手短にいきます、はい、007番ですね、
007、はい、
商店街路がエントランスホールとなるとき、これは都市の構造、都市の例えば計画とか、うん、都市の基盤とかっていうと、比較的こう大きなどっしりしたものとして骨格となっていくような部分だと思うんですけども、うん、これはその商店街自体に、つまりこう今商店街として、アーケードが今ここはないんだけれど、うん、そういったところに軽い、本当にもうこうたくさん穴の開いたボックスを細長く商店街にピチッとちょっと収めてあげるだけ で、
うん、
でそこに窓をいろいろつけてあげるだけで、ただ商店街として空間がドンとあっただけじゃなくて、既存の都市の、中の建築や街並みと、この商店街というものがこんなにもいろんな関係を持ち始めるんだなと思って、うん、
はい、
まあ、テーマ軽いこと重いことということにしっかり捉えて、うん、都市と建築の両方のレベルから考えているので、ちょっと気になったし、ちょっとこの空間もしあったら行ってみたいなと思ったので、
はい、
選びました、
はい、
で次が012番ですね、私の部屋と大きな居間っていう、はい、ものですけど、1階が柱がいっぱい並んでて、2階が、家がこう並んでるような形になってるんですけども、はい、居間っていうものが比較的こう自由に、使われるのに対して、私の部屋っていうものは2階にあって、そこは、まあ、私個人の使い方ができるっていう提案で、それが1階と2階で分けて、2階に私の部屋、1階に大きな居間っていうものが構成されてるんですが、うん、なんかこういうのが単世帯でできていくんじゃなくて、複数の世帯でこういうものが構成されてたりとかすることで、うん、なんかちょっとゆっくりしたい時と、なんていうかな、すごくこう一人になっていろいろ深く考えたい時とか、そういった時の生活の仕方として、うん、なんかこういう街がもっともっと大きい地域レベルで100世帯ぐらいなんかある風景なんかができたら、うん、もう住んでみたいというか、うん、行ってみたいだけじゃなくて、うん、なんかそういった地域コミュニティってすごく、なんかな、住んでて、なんていうかな、世代を超えるだろうし、まあ、軽いこと重いことっていう意味で、1階に軽いこういうもの、2階に重い、うん、イメージのものを持ってくるっていう、うん、それだけでこんなにも魅力的な街ができるんだなと思って選びました、
うん、はい、
はい、で次が022番ですね、
022、はい、
空間的密度の創出というものですね、はい、これが薄い、壁っていうよりも薄い、なんでしょうね、これ、なんか本をパラパラパラってめくった時のその本1ページ1ページのようなもので、空間全体ができてるんですね、
はい、
こう薄いものをぶわーっとちょっとずつ隙間を開けて並べていくものなんですが、その隙間の設け方とか、中の空間の切り抜き方とかくり抜き方というかな、そういったものだけで洞窟へ入り込むような感覚だったり、なんか建築内部をこう見渡すことのできる、だけど少しここ変化ある空間であったりとか、外部の高低差を取り込むとか、
はい、
そういった具体的な内外の関係をたったこう薄い、隔てをふわーっとほんの少しの隙間を空けて並べて細長く構成していくだけで、これだけの環境が作り上げられるんだなと思って、ちょっと深く感心したので、これも行ってみたいと思ったんですね、体験してみたいと思ったので、選びました、
はい、
で次が124番、
124、はい、
これは最初見た時からずっと気になってて、
はい、
まあ、行ってみたいとかここ住んでみたいとかっていうよりもこの人に会ってみたいなと思ったので、これを選んだんですが、ありのままでっていうことですね、うん、はい、でこれありっていうのはありなんですね、アントのあり、うん、でありの建築と人間の建築の最も大きな違いは何だろうかってとこから始まって、
うん、
まあ、この作者が独特のこう世界観をすごく展開しているような一枚のシートになってまして、人間というものはまあ視覚的なものもあったりするので、実際見ているのは建築だと、
はい、
でアリはすぐそこにあるもの、もう空間そのものを、触覚で、体験しながら、行動していくし、あの群れとしても、まあ、活動していくというところがあって、で左下の人間の建築とアリの建築っていうものの一つのパースがあるんですけど、うん、このアリの何て言うかな、本当すぐそこにあるものの連続で、
はい、
生活もできていくし建築もできていくというような、これだ多分断面だと思うんですけどね、
うん、
なんかそういったところをすごく真剣に深く自分の世界観で考えているところから、
はい、
こう容量良くなくてもいいので、
うん、
ここまで自分の思いをしっかり考えて深く考えて伝えようとしてくれてる姿勢に、
はいはい、
ちょっといろんなことをこちらも考えさせられるところがあって提案自体に、
うん、
なのでちょっと会ってみたいなという
、はい、
誰か知らないんですけど、
はい、
で右下のところのアリが見る空間の重さと軽さみたいなところのダイアグラムをこれね丁寧に上の図と合わせて丁寧に丁寧に書いてあるんですよ、
うん、
なんかこれがねちょっとまあ聞いてみたいんですよね話を、
うん、
まあ、どっかで
見
たら会いましょうという、
はい、
はい、で次が158番
158、はい、
成功うどくというものですね、
はい、
ガラスを粉々にしたガラス片を、まあ、水の中に入れたりすると容器に詰めたりすると乱反射して、光が下まで入ってくるっていうものを応用して、
うん、
であと水が雨が降るとその屋根のところに、ある程度水が溜まると少しこう、はい、厚みを持ってくるっていうところを両方相乗効果を生かして、
うん、
森の中に住むっていうやり方なんですけども、はい、まあこういう提案って今までもなかったこともないんですけども、なんていうのかな、なんかねこのパースがすごく綺麗で、
うん、
なんか降雨量が例えば1ミリと2ミリ3ミリとかってよく天気予報でやったりするんですけど、はい、1ミリ2ミリ3ミリみたいなすごくこう些細な違い、
うん、
そういったものを、まあ、いわゆる軽いものにちょっと近いのかもしれないけれど、うん、それを建築に大きくこう反映させてくれるというか人間の体験としても本当に些細なことをここまでね大きく効果を出してくれるような提案してくれたのって、
はい、
意外に今回ちょっと少なかったし、ね、この乱反射したガラス片みたいなものって実際建材でも最近よく、特許取られたりしてていろんなメーカーによってだからなんか応用の仕方が将来あるんだろうなと思って、
はい、
ただのアイディアっていうことよりも実際にこういうものがいつかできるのかもしれないなってことを想像膨らませながら、うん、ちょっとしばらく眺めさせてもらいました。
はい、
はい
はい、
次は178番ちょっとペース上げます。
はい、178 はい、
はい、人を食う建築、
はい、
これパースがドーンって書いてあってで下の方に、ダイアグラムが書いてあるんですけどもう見てからにちょっとこう、触手を伸ばすような建築なんですよ、
はい、
いわゆるこう区形とか家型みたいな建築っていうものでもなく、
うん、
なんかこう生き物みたいな建築、これこそがねなんかこの提案のすごく面白いところであるなと思って、うん、
はい、
なんか人間が建築が建築とか空間があってそこで人間がこう活動していくというよりも、建築のこの彼の提案のした作品というかねこう建築側が、人間にどんどんこう絡んでいくような姿勢っていうのは、なんていうかなこう軽いこと重いことっていうものをきっかけにやってるんでしょうけど、
うん、
その一歩踏み出す気持ちの重さみたいなものがあると思うんですよ、
うん、
こう人間ってこう物に対峙するときに、
はい、
それが建築の側がこういうふうに人を食う建築みたいなことをやっていくことで、
うん、
もっともっとこう建築の方がインタラクティブっていうよりももう本当もうそもそも建築の方が関係を持ちたくなってくるような、
うんうん、
あり方っていうのは、 どっかで応用することができるんだろうなと思って、はい、建築がどうしても人とかが先に立っちゃう建築って多いと思うんですね。
うん、
なんだけど建築の、あの、そうですね、建築の方が、あの、先に立ってくるような、
はい、
先にこうアクティブになってくるような建築ってなんか面白いんだろうなと思いました。
はい
はい、次が231番。
はい、231。
はい、植物等の家。
はい、
これはあの暖かい空気は上に行くし、かあのちょっと冷たい空気は下に行くっていうことを、はい、家の中の植物の生態系のあり方みたいなところに絡めて提案しているものなんですね。で、まあ、例えば暖かい時は上の方、あの、暑い時は下の方に住んで、寒い時は上の方に住むと熱環境的に良かったりするので、そういう住まい方してる、はい、人も、まあ、私も、友達でも何人かいたりするんですね。あの、3階建てに住んでる人なんかもいて、はい。で、この提案は、そこの中に、あの、生態系みたいなものを絡めていて、うん、本当に軽いこと、重いことって人間ってどうしても思っちゃうんだけれど、その自然の、摂理みたいな、重い、暖かいものは、気体は上に行き、冷たいものは下に行くっていう、本当にこう、古代人の頃から、
うん、
洞窟の中でもそういうこと起きてたでしょうし、
はい、
なんかそういったプリミティブなものを、こう生態系みたいなものにこう、うん、生かして関係させて、で、屋内空間を豊かにしていくというのは大いにありだなと思って、うん、ちょっとあの他にない提案なので、
はい、
あのホノラブルメンション佳作として選んでおきました。
はい、はい、
で次が233番ですね。
233、はい、
これ雑の気配っていうことですね。
はい、
どうしても生活してると大きな事象と小さな事象、去年大きなこと小さなことっていうテーマで、うん、おととしですね、キルコスやってましたが、
はい、
本当生活してると、なんていうのかな、なんかニュースで飛び込んでくるけど、自分の生活のすぐそこら辺にあるような話じゃなくて、遠いところで起きてるニュースが報道されてたりするけど、自分の身の回りってもっといろんな事柄とか物事っていっぱいあるわけで、なんかそういった中に雑なものってあると思うんですね。雑誌とかって
こう、なるほど、はい、
なんかああいうこう、まあ、もっともっと人肌に近いものを、
うん、
気配として、こう視覚的にドーンとシンボル的にやるんじゃなくて、あくまで気配として、
はい、
組み合わせて構成していくことで、
はい、
こう一つの、単世帯住宅っていうよりも、
うん、
結構多くの人が、多くといってもどうかな、2世帯3世帯ぐらいかなの人が住むぐらいの家を考えてて、
はい、
中庭のような空間とかって言って、空中と、あの、ビルとビルを、建物と建物をつなぐ斜めの階段がここに書いてあったりとか、はい、屋上テラスへの階段とかがちょっと螺旋階段で面白かったりとか、はい、そういったさりげない雑な気配、
うん、
一流一級とかっていうものじゃなくて、まあ、あと B 級みたいな価値観みたいなものを、
はい、
まあ、B 級的にいいかどうかわからないけど、
うん、
本当に人肌に近いものを集積していくことで、魅力的なものを作ろうとしている考え方が、ちょっと共鳴したので選びました。
はい、
すいません。次249ですね。
249、
はい、はい、空に浮遊する大屋根、雨の降らない街っていうものです。はい、これは前もね、こういう、あの、大きな屋根を都市にかける提案っていうのが、あって、佳作だったかな、うん、なんかで選んだことがあったんですね。
はい、
でこれも大きな、あの、屋根を、区形かな、この断面しか載ってないのでちょっと分かりづらいですが、まあ、6屋根をファーッとかけてるんですが、それが、はい、このダイアグラムとか見ていくと、ヘリウムガスで、こういう、屋根を作ってるんですね。
うん、
で雨はしのぐけど光は入ってくるし風は入ってくるっていう、本当に1枚の板が空中にシューッと浮いてるだけなんですよ。うん、でこれだけだとちょっとなと思ったんだけど、下、その下のところが雨を全部しのぐので、
はい、
下に、つまり地盤面にいる、人たちの家は すべて屋根がないんですね、
うん、
もうほとんどない状態なんですよ、
はいはい、
屋根がなくなったら建築ってすごいいろいろ変わるんだろうなと思ったんですね、
うんうん、
よく模型とか見てると屋根をピッと外して模型見せるとかっこよく見えたりするんだけれど、うん、実際どうしても屋根って必要じゃないですかね、
はい、
そうすると屋根をポンって乗せた時の生活の仕方と屋根をポンってもうほんと外しちゃって、ね、建築のスタジオとかでプレゼンしてる模型とかってすごく印象変わっちゃうと思うんですよ、
はい、
だけどこの屋根がなく建築って屋根がなくなることで、多分すごく、ブースみたいになるのかもしれませんけど建築が、
うんうん、
なんかもっともっと隣の近隣との関係とか音も抜けるでしょうし、
うんうん、
なんか屋根っていうものが持ってる意味を、こう大きな屋根と屋根のない下の方の家っていうことで2つに分けることでいろんな可能性ができるんだな、うん、出てくるんだなと思って選びました。
はい
はい、
はい、
で次は281番、
281、はい、
熱構造っていうものですね、はい、これ、まあ、気球のようなもので、暖かい空気で膨らませてそれをこうフォリーのように街の中にこうちょっとした居場所みたいなものを作っていくっていう提案なんですが、これうまいなと思ったのは温泉の水ですね。温かいお湯、温泉街にあるのかな、うん、別府温泉って書いてあるけど、そこの温かい空気を使って、空中に常に浮いてるような熱構造っていう気球のような提案をしてて、
うん、はい、
これ人工的に何か熱を発生させてとかって言ったらちょっと違うかなと思ったけれど、うんうん、足湯とかなんかイベント会場のところにこういう暖かい空気が常に出てるからそれを生かそうっていうことで、
はい、
これも実際可能性あるなと思って、
うん、
ちょっと選びました。
はい、
はい
はい、
で次が家具の棚、
はい、
一人でできることみんなでできることって書いて
ある。これ何番ですか。
291ですね。
291、はい、
これは一人では重いけど、
うん、
二人なら軽くなるっていうんですね、この人、はい、うん、これすごく明快だと思ったんですよ、
うん、
家具とかを可変的にして、いろいろこう動かしながら生活するっていう家を提案してるんですが、まあ、とにかく重いものは5人ぐらいで持てばいいし、
うん、
軽いものだったら1人で引き出したりして、生活がそこでできていく、軽い重いっていうものを介して複数の人が関わったり1人でできることがあったりとかっていう家の中のいろんな生活の場面を、こう重い軽いことの、
うん、
両方の観点から見てみるだけでこんなに多様な、内部の空間の仕組みが作れるんだなと思って感心しました、
う
んうん、
はい、
まあ、1人では重い2人なら軽いなんていうのも本当明快だと思いました、
はい
はい、で最後にこれ多分外国の人かな、394番ですね。
394、はい、
1985アースクエイクメモリアルっていうものですね、
はい、
メキシコで地震があって1985年、
はい、
たくさんの人がまあやっぱり被害を受けたんですが、この人観覧車を、半分は地上、
うん、
半分は地下に入れてるんですね、はいはい、この地下っていろいろ今まで集積されたその土地の、記憶っていうのがやっぱりすごく蓄積されてる部分で、で、地上っていうのは人の営みで建築ができたり都市ができたりということを比較的こう構築していく地上レベルですね、うん、地上より上の空間というものがあるもののその真ん中に、地下と地上をつなぐような観覧車を一つ設けてて、
うん、
これなんて実際あったらすごい面白いと思うんですよね、
うんうん、
深い人の営みが始まる前の、そのアースクエイクですから地盤の、変動みたいなすごく人の歴史よりも圧倒的に長い変動みたいなものを下の方にずっと入っていきながらその円弧をそのまま辿っていくと地上のレベルまでこう眺めていくことができる体験することができるなんていう観覧車をこういう使い方するなんていうのはアースクイックメモリアルっていうタイトルにはもうバッチリだなと思って、
う
ん、はい、なんか提案としてこれ実際にあったらちょっとあれだけど、まあ、見たことないのでこういうものがあったら、まあ、ぜひ行ってみたいなと思って選びました、うん、
はい
はい
はい、じゃあこれで以上ですね、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、それでは最後に 今回のテーマの軽いこと重いことについて、日頃建築設計の時などどういうふうにお考えか教えていただけますか。
そうですね、今回軽いこと重いことってすごく最初言ったみたいに多様だったんですね、うん、これまで3回のキルコスに比べても圧倒的に多様で、一人一人の思いがをどうかな、それこそ建築全体を変えるような考え方、大きな枠組みから考えている人と、身近なそれこそさっきの雑とか、
はい、
身近なものから発想していく考え方とかもあったりして、うん、多様だったんです。で、そんな中で今回軽いこと重いことの中で考えてたのが、私自身個人的にいつも考えているのは、どうしても重いものづくりというものを今まで建築ってちょっとしばらくやってきたと思うんですが、
はい、
軽いものづくりとか軽い発想とか、
うん、
軽い人って言われるといかんのですけど、
はい、
軽いことっていうものの、価値観って今一度ちょっと見直してみると面白いかなと思ったんですね、
はい、
で例えば家具なんかでもベッドもそうですけど、軽くできてて強度が今と同じぐらいのものができてれば、まあ、今回の提案にも一つありましたけど、地震の時に被害を受けにくいと、人がね、今地震でちょっと被害を受けるのって家具の転倒とか、ね、挟まれちゃったりとかっていうそういうものが多かったりするんだけど、世の中のものってもっともっと軽くなったり、軽くこうフットワークのいい、なんか挙動を示すようなものづくりをしていくと、すごくもっと人肌に近いものになっていくかなと思って、
はい、
軽いものっていうものをすごく大事にして私はいつも考えてるんですけども、それをですね、今回こういうテーマの中で、いろいろ審査させてもらって、もっと広げてもらいましたね、
うん、
自分の中で軽いことっていうとなんかいろいろ自分は考えてるんだろうなと思ってたんですけど、
はい、
今回の提案見てる中で佳作が多かったのもその通りなんですけど、
うん、
自分が思い描いてた軽いことっていうものの概念をもっともっと広げてくれた提案がすごく多かったので、
はい、
それだけに勉強させてもらいました。
はい。
はい。なんかね、この後まだ審査してそんなに時間が経ってないんですけど、
はい、
来年再来年とかってずっと自分の中で今回いろいろ見てきた提案をもう一回しっかり捉え直して、
うん、
なんか具体的な可能性を持ってる SF のように見えてしまうパースなんかでも多分ね、本当5年か10年経つとこれ実際にできてくるような技術もう今そこにあると思うんですね、世の中には、
はいはい、
だから建築の概念も本当に変わっていくような、
はい、
ものになっていくのかなと。どうしても建築って地面に定着するものっていう定義があるので、
はい、
なんとなくこう重力っていうものにね、こうドーンと地盤とつながってないといけないって考えかもしれないけれど、そういった考え方自体もなく、少しずつこう変わっていくのかもしれないなと思って、
はい、
はい、すごく本当勉強させてもらいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you.